に咲いた時の30のことだ。そのうち、青空を見て美しいと思わなければ、ここに余裕がない証拠。今、ここに余裕はありますか？余裕がない時は、ジレンマがあります。余裕がない時ほど、自分の余裕に気づけないことです。ここに余裕がない時ほど、自分で気づきたいですが、余裕がないためにわからないのです。大丈夫です。こんな時、ここに余裕があるかどうかを確かめるシンプルな方法があります。青空を見て美しいと思えるかどうかです。天気が良ければ、青空を見ましょう。青空は世界で最も美しい景色の一つです。どんなに見ても見飽きることはありません。青空を見て何も感じないのは、心に異常がある証拠です。何らかの問題があり、余裕がない状態になっています。当たり前の現実が見なくなっています。青空を見て何も感じなければ、自分の生活を振り返りましょう。何かのことが過ぎる可能性があります。仕事や勉強に忙しくなりすぎたり、無駄遣いをしすぎたりなどです。素直に現実を受け止め、改善のきっかけにしましょう。いつまでも青空を見て感動できることを続けたいですね。青空は今の心の状態を打ち出す鏡です。心の状態を客観的に調べる手段にしましょう。青空を見て心に余裕があるかどうか確かめる。生きることに疲れた時の30のことだ。その2、SOS を出すのも自己管理能力の一つ。生きるのに疲れやすい人には抵抗があります。人一倍よく頑張る人なのです。疲れても疲れたと弱いはず真面目に働いています。問題があっても大丈夫と言って強気の態度です。前向きであり常に全力です。一見すれば素晴らしいように思いますが要注意です。SOS を出していないからです。弱いはず全力だからこそストレスを溜めやすくなります。そのまま悪化すれば生きることにもされてしまい自殺を考え始めるかもしれません。こうなるとは辛抱です。疲れた時は正直に疲れたと言ってみませんか。疲れた時は疲れたと言わなければなりません。生きることに疲れたなら正直に生きることに疲れたと言います。言うとはして正直に言うのです。ひどくない前に言うようなことです。SOS を出さないと周りの人は気づいてくれません。何らかの SOS を出せば周りの人も気づいて優しくしてくれたり助かりにしてくれるでしょう。一緒に解決策を考えて手を貸してくれるかもしれません。SOS を出すのも自己管理能力の一つです。社会人としてのマナーです。疲れた時は疲れたという。これだけです。言うと思って言ってみませんか。疲れた時は疲れたと正直に言う。生きることに疲れた時の30のことだ。その3、本来疲れることは素晴らしいことである。人間は本来怠け者です。疲れを避けようとしないです。階段よりエスカレーターを選びます。歩くように自転車を選び、自転車より車をやろうとします。確かに体力は有限です。疲れない方法があるとしたことはありません。しかし、ああいうところで疲れを避けたいわけでもないのです。本来疲れるのはいいことです。疲れているのは頭や体をしっかり動かした証拠です。心身の余裕を出したら疲れることができます。筋力が増強されたり、ストレスが散んできたりすることもあります。疲れは否定するものではなく、肯定するものです。夢に向かって一生懸命勉強したり、指導者にすれば必ず疲れます。疲れるような生き方でいいのです。一日の終わりに動けなくなるくらい疲れていればベストです。体力なり、気力なり全力を発揮することができました。今、疲れていますか？体力が残っていれば、まだ行動できる可能性が残っています。もっと頭や体を最大限に活用して夢に向かって歩みましょう。手と手に疲れた状態でベッドに入れば気持ちのいい睡眠が待っています。一生懸命に生きることを気持ちに毎日送れるのです。動けなくなるくらいもっと疲れる。生きることに疲れた時の30のことだ。その4、何とかしたいと強く意識するから未来が変わる。人生では何とかしたいと思うことがあります。暗い未来が見えているとこのままではいけない。何とかしなければと思います。早めに手を繋がり、しかし何とかしたいと思った時、うまくいく人とうまくいかない人がいます。うまくいく人には共通点があります。何とかしたいと強く意識してよく行動していることです。なんだ、そんなことかと思いますが、実際にできる人は少ないです。ほとんどの人が軽く思うだけです。考えるだけで具体的な行動が止まっていません。軽く思っているだけでは実現しません。勉強と同じです。教科書を唱えるだけでは頭にいません。やるぞ、覚えるぞ、理解するぞと強く意識するから覚えられますね。強く意識すればすることが頭に回転して理解力も記憶力もアップします。道を切り開くときに強く意識するのは最重要です。何とかしたいと思うときも絶対に解決策を見つけるぞと強く意識して行動することが大切です。今でも考えていたかもしれませんが、もっと強く意識します。強く意識することが自分に対する力になります。何とかしたいと強く意識するからこそ勇気や努力が出てきます。強い意志を持って行動すればきっとうまくいくでしょう。強い思いが現実になるのです。何とかしたいと強く意識しながら行動する。生きることに疲れた時の30のことだ。その後、空を見上げて超安全な行動する。今日空を見ましたか？もしまだ見ていないなら今すぐ見てみましょう。余裕がないときは青空を見ても何も感じません。何も感じなくてもやはり青空は見続けたいものです。しないと見るのではなくじっと見つめるのがポイントです。だんだん沈黙に変化が現れてきます。時間をかけて社員会に夜空を見続けると、だんだん気持ちが明るくなります。私たちは大きな空の下に生きています。空からたくさんの力をもらいながら生きています。明るい光をもらったり、空気をもらったり、電気をもらったりなどです。力の源である空を見るのは少し寂しいですね。空は世界で最も美しくて明るい存在です。明るくて美しいものを見たら気持ちも明るくなります。心に余裕があるときに空を見るのではありません。空を見たら心に余裕ができます。空を見るのは神社の前に行くようなものです。神秘的な存在に顔を見ることで神様も見えてきます。一日一回は空を見ましょう。空は毎日見るものです。毎日空を見る習慣をつけることで心に余裕ができます。毎日空を見るだけで超安全があります。一日一回は空を見る習慣をつける。生きることに疲れた時の30のことだ。その6、大きな間違いでよかった。大きな間違いより小さな間違いの方が危ない。大きな間違いはいいのです。大きな間違いは明らかに間違いだと分かるため、見るようになりません。申し訳ない気持ちでいっぱいになり、本気で反省します。自分のことは行動を相方を見直して、徹底した改善をすることになります。確かに間違った事実は残念ですが、きちんと反省ができるため、希望があります。危ないのは小さな間違いです。気をなしたことを要注意です。気をな人間は間違っても強くならないため、小さな過ちで相談をしています。小さな問題で済ませることはいいことのように言いますが、危ないです。小さな間違いでよかったと、とすると反省しようとする気持ちになりにくいです。問題があってもほったらかしになりがちです。記憶にさえ残らないこともあります。小さな間違いは本気で反省する期待になりにくい、成長が中途半端になるのです。最近小さな間違いだったことを思い出してみてみましょう。ヒヤリとした経験です。小さな間違いでよかったとほったらかしにしていませんか。もし心当たりがあれば、今ならまだ学びます。徹底的に反省と改善をして、二度と行わないように対策を立てましょう。小さな間違いこそ意識をして反省する。生きることに疲れた時の30のことだ。そうなら、違和感の解消は追加するように気がしてみる。あることに自分の部屋の中の中の女性がいました。人通りの中は揃っていますが、何か違和感があります。部屋が少ないせいだろう。そう思って、神谷に行きおしゃれな家具を購入しました。部屋は少し華やかになりましたが、まだ違和感があります。部屋が小さくなら、もう一つ神が欲しい。まだ神谷に別の家具を購入しました。部屋が大きくなりましたが、まだ違和感があります。まだ神谷に行きます。ここでもう一つ神があるかどうかな。そう思って、まだ神谷に別の家具を購入しました。これが何度か続きました。もう一つなら、もう一つ。さあ、これから三神が欲しい。あと一つ神があれば雰囲気が良くなる。そう思って、部屋はどうなったかというと、めちゃくちゃになってしまいました。神にたくさんの神を使ってしまい、どんどん連載のようです。どんどん連載のため、今度は部屋の置いたものを置くことにしました。すると、違和感がなくなったのです。違和感の解消のために随分回りにしてしまいました。違和感があるとき何かを増やせば解消するだろうと思いがちです。何か違和感があると思うのは早いです。増やすことでうまくいくこともありますが、リスクがあります。物を買うために必要なのに置く場所があります。違和感を解消するときは追加する前に減らしましょう。増やすのは大変ですが、減らすのは簡単です。減らすとシンプルに違和感が小さくなることがあります。シンプルが一番です。減らしてもうまくいかなければ改めて増やせばいいのです。違和感があるときは追加前に減らしてみる。生きることに疲れた時の30のことだ。その8、あらゆる失敗はいつか笑い話になる。笑えるようになったとき乗り越えたことになる。失敗した話はすべて笑い話になります。全く笑えない、一に笑えない、笑い話のことが記憶されたいと思うかもしれません。失敗は笑いと対極であるように思います。人生に影響を与えることのない失敗もあるでしょう。ひどい失敗であることを思い出すのさえ抵抗を感じ、笑い話にするのは可能であるように思います。しかし、どんな失敗も時間があればいつか笑い話にできます。これは 100% です。悲しみも落ち込みもあらゆることの傷は時間がないやしてくれます。冷静になると失敗を客観視できるようになると滑稽であることに気づくのです。結局のところ失敗とは滑稽なことです。この事実に気づくことです。どうにあった話も、最高とした話も、大きな理由にした話も、いつか笑い話になります。無駄な買い物をした話も、仕事に落ちた話も、失恋で終わった話も、いつか笑い話になります。仕事の成功に失敗した話も、就職、転職に失敗した話も、事業に失敗した話も、いつか笑い話になります。どうしても笑えない、笑い話にするのは可能という人もいるでしょう。笑い話にできないのではありません。まだ笑い話にできないだけです。実証層というだけです。取り返しのつかないグラムであれば笑い話にするのは可能に思いますが、それでもいつか笑い話にできます。まだ気持ちを気づいていたり、自分の中で消化できなかったりしていると笑い方でも笑えません。今しばらくお待ちください。もう少し時間があったらあなたの中で消化され、見方や感じ方が変わっています。笑えるようになったときに乗り越えたことになります。ですから失敗してもくよくよしないでください。くよくよしたところで何かが良くなるわけではありません。その時はショックですが、恐れ方で笑い話になるのですから、くよくよして落ち込んだで損です。笑い話もできたと思えばいい。笑い話になるのはいつもだから、来年の窓は笑い話になっているようになと期待しながら待つといいでしょう。 失敗を笑い話にすることが人生の醍醐味です。ショックだけど笑い話のネタができたねと思えば落ち込みから私の思いが始まります。あらゆる失敗はいつか笑い話になることに気づく。失敗したら笑い話のネタができたと喜ぶ。生きることに疲れた時の30の言葉、その9、私たちは皆4年宣告をされている。4年宣告という言葉があります。思いを受けて治療の心をないとき、4年したら残りの命について聞かされます。4年は痛くありません。もって、あと半年です。などと言われます。4年を宣告された人のことは何にも前向きです。自暴自棄になるように残り時間を楽しもうとする方が多いものです。泣いたり悲しんだりした後は覚悟を決めたような生き方になります。どうしても、治らない病と笑っていますが、終盤に残り時間を楽しもうとします。家族との時間を過ごしたり、思い切って旅行したりするでしょう。今までお世話になっていた人に手紙を書く人もいれば、死んだ後のために遺産管理について考える人もいるようです。4年を宣告するのは本人のためです。人に最後の活力を与える力があります。ただし、4年宣告は本人の人で宣告されるものではありません。本当のことを言えば、私たちは全て4年宣告されています。私たち全員という流れが事実になります。本当は、生まれた瞬間に人生が4年は痛くもありません。もって、あと80年ですと4年宣告されています。人生は80年と仮定すると、私の人の嫁は60年です。30歳の人の嫁は50年です。40歳の人の嫁は40年です。4年が長い時間が薄いですが、全ての人に確実にあります。4年があるのは確かです。自分は4年宣告されていると思うことです。4年宣告されている時間ができた瞬間、今この瞬間から生き方が変わります。血を失することは人生を失することです。無駄な前でやりたいことをやりにくい人生を得ようと思うはずです。どうせ最後は死ぬのは笑っていますが、死ぬ前に生きる時間を楽しむことが大切です。家族との時間を過ごしたり、思い切って旅行したり、お世話になった人に手紙を書いたりしてみましょう。4年があるうちに残りの人生を悔いなく生きるのです。自分も4年宣告されていることに気づく。生きることに疲れた時の30の言葉、その10、日々学部長の人と人生挽回のチャンスがある。何を言っても迷惑に考える人がいます。自分より優れている人を見て、自分はなんて人間なんだろうと落ち込みます。雨が降る様子を見て、私の人生を天気に流しているようだと勝手に暗いことを考えます。悪いことや暗いことを考える天才です。大丈夫です。実は日々学部長の仕事を救いやすいです。ネガティブ症は癖です。癖は元々は前提的なものではなく、後天的に身についたものです。癖は心がけて必ず直せます。何でも迷惑に考える癖がある人は救われます。何でも迷惑に考える癖があるのですが、何でもポジティブに考える癖もできるはずです。発想を優しいと変えるだけです。癖が好きやすいという優れた素質があるのですが、ネガティブからポジティブに変えるだけです。悪いことを探す癖といいことを探す癖に変えましょう。自分より優れている人を見て、正しいことを見つけたぞ。ぜひ参考にしようと思えば元気が出てきます。暗いことを考える癖は明るいことを考える癖に変えましょう。雨が降っている様子を見て、雨の音は癒されるなと思えば、嫌がったことが落ち着いてきます。大したことはありませんね。逆に考えるだけです。できると信じて癖を逆にしてみましょう。日々逆に症だからこそ人生挽回のチャンスがあるのです。ネガティブ症の人は考える癖を逆にする。生きることに疲れた時の30の言葉、その11、自分が助かりたければ誰かを助ける。つらい、苦しい、悲しい、そういう時は誰かを助けましょう。もちろん、助けることの十分な余裕はないかもしれませんが、できる範囲で構いません。助かりたいのは自分だと思いますが、ここが大切です。人を助けると不思議な現象が起こります。いいことが2つあります。まず1つ目のいいことは、自分の精神的な苦しみが軽くなることです。自分が苦しく感じるのは、注意が自分に向いているからです。自分の言葉に考えているから、自分の痛みが強調されます。人を助けようとすると、自分が注意がそれるため、痛みが軽くなったように感じるのです。2つ目のいいことは、元気が生まれることです。助けることができれば、相手から喜ばれたり、感謝されたりします。ありがとう、助かった、優しいねと嬉しいことになります。明るいことによって、自分の魅力になり、元気になります。自分が生きている存在感が感じられます。自分に自信がついてきます。落ち込んでいた自分の魅力が現されます。人を助けようとすることで、結果として自分が助かるのです。自分が助かりたければ、身近な人を助ける。生きることに疲れた時の30の言葉、その12、3分の5つ人は人生で多くのチャンスを生ます。3分の5つ人は人生で多くのことを成し遂げる。3分の時間があると聞いたときどう思うかです。3分と聞いたとき3分しかないと思う人はその時間をぼーっとします。時間が短すぎるためやることはないと思います。しかし3分は本当に短い時間でしょうか。考え方の問題です。短い時間とはいえ何もできないわけではありません。人生は小さなことの積み重ねです。短い時間には小さなことができます。3分は180秒。例えば180秒前は本の1ページ間に0時間が読み進められるでしょう。今日の予定やこれからの予定を少し考えることもできます。目をつぶって小さな休憩時間にすることもできます。3分には3分間の活用法があります。3分の短さと差は12歳です。3分の短さは人生で多くのことを成し遂げられます。3分の長さは人生で多くのチャンスを生み出します。小さな積み重ねが人生で大きな差を生み出します。3分に対する考え方ということで人生が決まるのです。3分なら3分でできることをする。生きることに疲れた時の30の言葉、その13、過去に失敗しても今の自分には関係ない。過去と今の自分は違うから。過去の失敗にとらわれることがあります。過去にした失敗と同じ状況になった時、また失敗するのではないかと思います。うまくいったことよりうまくいかなかったことの方が長く続く傾向があります。確かに過去の失敗のせいで恐怖を感じることでしょう。しかし過去に失敗しても今の自分には関係ありません。過去と今の自分は違うからです。今の自分はもう過去の自分とは違います。過去は自分が失敗しましたが、時々かなり成長した今の自分になります。今の自分は失敗することなく乗り越えられるはずです。過去の失敗を乗り越えるのが人生です。今度こそうまくいくはずです。過去と今の自分は違うことに気づく。生きることにされた時の30の言葉、その14、自分に自信がないのではない。自信のことを心がけていないだけ。自信がない人に本当に足りないのは自信ではありません。自信のことをすることだけです。自信のことをきちんと心がけていますか。自信のことをすることだけないのは自信の推薦の話です。自信のことをすることだけを教えていると自信は持てません。物事をなく進めるには前向きな姿勢が必要です。自信のしたいという前向きな姿勢があるからこそ行動します。行動するから勝ったりうまくいったりして自信がつきます。自分を信じるのは積極的になるものです。自信がないことほど自信のことを心がけましょう。まず自信をせようとする気持ちを奮い立たせることが大切です。もっとよくなるぞ、やればできるんだと自分に言い聞かせることで力が湧いてきます。強気になり、やる気や元気が出てくるのです。自信を持つ前に物事をすることだけが必要なのです。自信のことを心がける。生きることに疲れた時の30の言葉、その15、夢は叶いにくいから価値がある。夢を叶えることができれば幸せいっぱいになると思います。もちろん幸せいっぱいになりますが、夢の本当の価値はそこではありません。プロセスを教えられる成長です。夢を叶えるためには数多くの困難を乗り越える必要があります。勉強を重ねたり、精神の向上を行ったり、小説を書いたりなどです。そのプロセスを通して何が手に入るのかというと、3つの成長です。精神的な向上、技の向上、肉体的な向上です。夢は叶いにくくて当然です。簡単に叶えられるなら夢にはなりません。叶いにくいからいいのです。叶いにくいほど大きく成長できる可能性を埋めています。時間の中に大変だから価値も大きくなります。叶いにくいと思ったら正解です。夢に向かう努力を続けることで価値が出なく成長した自分の手に入れることができるのです。叶いにくいからこそやる気を出しましょう。叶いにくい夢を喜ぶ。生きることに疲れた時の30の言葉、その16、人生は味噌汁、美味しいは味噌汁を吸っていると、そこにたくさんなって驚くことがあります。味噌汁は表面からはよくありません。美味しいことはそこに溜まっています。大きな出会いと思いがあるため、そこに溜まりやすいものです。しかも、思ったより大きなのがたっぷりたって驚くのです。人生も味噌汁のようなものです。表面だけ読んで何もないと想像していませんか。その確認では不十分です。不自然なこと表面に何もなければ、一度始まってきちんとそこまで確かめましょう。美味しいことは表面からは見えずそこに溜まっています。表面からは何もないように見えるほど大きな出会いがそこに溜まっているかもしれません。何もないと思えることと何かあるのではないかと考える習慣が大切です。表面に何もないと思ったら美味しいを見つけるチャンスなのです。表面に何もないと思ってもそこまできちんと確かめる。生きることに疲れた時の30の言葉、その17、人の血管の長さはなんと地球に習慣。人の体全身には血管が張り巡らされています。足の先から頭の血管までほとんど少なく道に張り巡らされています。血管は3種類あります。動脈、動脈、毛細血管です。これらの血管の全て合わせるとどのくらいの長さになるかご存知ですか。なんと全長で10万キロメートルです。地球の赤道を2週間で行く長さです。すごい長さですよね。最も細い毛細血管は赤血球より小さくなります。赤血球より細い血管の赤血球はどうやって通り抜けるのでしょうか。赤血球はこんにゃくのように柔らかいため細い長さに変化して細い毛細血管を通り抜けることができるのです。ちなみに血液が全身を締める時間はおよそ1分です。1分で地球を2周半しているわけです。心臓から送られた血液が体全身を巡り血液は酸素、栄養、水分などを細胞に運びます。細胞から素晴らしい体の神です。私たちは神的な力によって今ここに生きています。生まれた時から当たり前のようにある体ですが、感謝しなければいけませんね。ありがとう、血液さん、血管さん。これからもよろしくお願いします。体に見られた神的な力に気づく。生きることに疲れた時の30の言葉、その18、一生で心臓が送り出す血液は石油弾が1石分。人の体の血管の全て合わせると、なんと地球に10万人もなります。 すごいなさですね。神秘的な出来事はすでに私たちの体の中で起こっています。では、心臓に送り出す血液量は1升でどれくらいの量になるのでしょうか。1分間に送り出す血液量はおよそ 5.5 リットルです。1日に送り出す血液量はおよそ 8,000 リットル。2リットルのペットボトルが 4,000 本です。1本200リットルのドラム缶に換算すると、なんと40本に相当するのです。40本のドラム缶が並んでいる様子を思い浮かべれば、いかに量が多いか想像できるでしょう。では、もし80年に来たとすればどのくらいになるでしょうか。およそ2億3000万リットル。これは石油艦隊石油分に相当します。石油艦隊石油分の石油があれば何でもできます。大きな船の大気分で人生は有能ではありませんか。私たちの体には石油艦隊が眠っているのです。体の中に眠る石油艦隊に気づく。生きることに疲れたときの30の言葉、操縦級、辛いときはお酒を飲み込む。疲れやストレスが溜まったときに何をしようとしますか。手紙に手を出しやすいのはやはりお酒ではないでしょうか。お酒を飲むと意識がうやむやにしていい気持ちになりますね。血行が良くなりストレス発散にも役立ちます。一時的ではありますが、辛い現実を忘れることもできます。しかし、これはあくまで適量の場合の話です。気分転換やストレス発散に効果的なアルコールとはいえ、飲ませると状況が一変します。副作用になったり、健康会社など、辛い現実が余計にひどくなることがあります。辛い現実から逃げようとして現実がさらに悪くなるのは意味がありません。とりわけ、辛いときほどお酒の量も増やすため注意が必要です。辛いときはお酒を飲み込むのがおすすめです。子供もアルコールと同じように気持ちよくなります。このような力強い言葉や文章にたくさん出会います。いいことだと思うとき、現状をやる気ができます。いい話だと思うとき、勇気を出します。アルコールとは違い、今は今でも健康を害することはありません。考え方ポジティブに問題解決の明暗が思いつきます。現実的な改善に向かいます。辛いとき、何を言うかで人生が決まるのです。辛いときはお酒を飲むように、今後読む。生きることに疲れたときの30の言葉、その20、朝に歯磨きをすると一日が充実する。歯磨きは一日に何回するタイプですか。夜の歯磨きはしない、朝の歯磨きをしない人は多いのではないでしょうか。できれば朝の歯磨きをお勧めします。忙しい朝にそんなのはないと思うかもしれませんが、一日のリズムを決める大切な習慣です。口臭予防や虫歯予防の意味もありますが、もう一つ大切なことがあります。もし機会があれば朝の歯磨きをする一日をそうでない一日を考えてみればすぐわかります。朝の歯磨きをした方が気持ちのいい一日を送ることができるでしょう。なぜでしょうか。朝の歯磨きは気持ちを落ち着かせる効果があるからです。朝からこそゆっくり歯磨きをしましょう。少し時間が余裕にかかりますが、いつも余裕するので長くなる程度です。朝の数分間で一日全体に影響を及ぼすのですから価値があります。歯磨きをゆっくり上下左右に動かすことで朝の体操と同じです。朝は新しい気持ちが次第に落ち着いていきます。歯磨きと気持ちのいい気持ちが爽やかになります。気持ちが安定することで朝の前から新鮮感に落ち着いた気持ちで一日が始まります。朝の歯磨きは心を落ち着かせる意識です。人生を豊かにする習慣として取り入れませんか。人生を豊かにする習慣として朝の歯磨きをする。生きることに伝えたことの30の言葉、その20時、最上と最下の芸能人はどちらも20、あんなには中間層。季節の変わり目にマスメディアが発表するタイプランキングで面白い結果を見せることがあります。好きなタイプランキングと嫌いなタイプランキングに同じタイプランキングする結果です。数値は正反対です。しかし、言葉には正反対でも現実は同じです。大学生の人は皆さんに多くの人から嫌われやすい反面、多くの人から嫌われやすい傾向があります。好感度が上がるにつれて嫉妬する人も嫌われやすくなります。人を癒すという意味ではどちらも同じです。大好きと嫌われるタイプは芸能活動に力が入っている証拠です。大嫌いと嫌われるタイプも芸能活動に力が入っている証拠です。つまり最上位と最下は芸能人としてはどちらも一流です。実力としてはほとんど差がないのです。あんなには何分されていない中間層のタイプです。中間だから生き残りやすいと思いますが、そのタイプの嫌いな状態は記憶にも残っていない状態です。芸能界から一番嫌いやすいのです。私たちの現実でも同じです。大嫌いと嫌われたら喜びましょう。芸能界と同じです。大嫌いと嫌われるはきちんと現実の活動に力が入っている証拠です。嫌いと嫌われるは手紙のことから意味が見ますが、味方もいるはずです。嫌われる人が多い反面、賛成してくれる人も多いことでしょう。落ち込むことはありません。大嫌いと嫌われ生きることに伝えたときの30の言葉、その順に、暑さと寒さは同じに、暑くなる人ほどすごくクールになる。クールな人になりたいですが、クールとはかっこいい、生かしているという意味です。クールになるのは簡単です。クールになりたければ暑くなりましょう。暑さと冷たさは言葉の意味としては正反対です。言葉の意味は正反対でも現実では同じ意味です。伝統でも仕事でも何でもいいですが、一つのことに夢中になります。がむしゃになります。情熱のままに物事に打ち込んで徹底的に熱くなるとクールになると言われるようになります。何かに熱くなっている人はかっこいいです。情熱と熱くなれば超クールになると言われることでしょう。人生とは面白いですね。クールな人になるために熱くなる。生きることに伝えたときの30の言葉、その13、感情に傾斜をつけて認知すると感情が現れる。感情は実態が分かりにくいから伝えにくいです。もやもやしているからどうしていいのか分かりにくいものです。形状の使い方次第で人生に生かせます。形状は本来一緒にするものです。見なくちゃら見なくちゃんです。形状の使い方を応用します。つらい感情に悩んでいるときは感情に形状を捨ててみましょう。形状を捨ててみたすと、もやもやしている感情の実態が捉えやすくなります。例えば、嫌がしたときは皆さんいらっしゃい。今日はどうされましたかと考えてみましょう。頭の中にそういう人が訪問してきたのだと考えます。焦ってきたときは、浅井さん、こんにちは。お忙しそうですね。もう少し落ち着きませんかと考えてみましょう。落ち込んだときは、落ち込みさん、おはよう。もっと元気出しようと考えましょう。形状を捨てて感情を処理なさいます。人のように考えて落ち着かせたり、元気出したりします。自分と感情とか、別々に言うかのように感じられ冷静になります。形状の使い方によっては、感情を和らげる道具になります。感情に形状を捨てて語りかけるうちに、辛い感情がだんだん和らぐのです。辛い感情は形状を捨てて和らぐ。生きることに疲れたときの30の言葉、その14、人生はトランポリン、一度下に下がらないと上に飛べない。トランポリンご存知ですか。起源は中世の高さと言われていますが、正式に開発したのは当時1000と言われていたんです。今では運動組や遊具としてはなじみですが、世界に広まったのは内外の歴史上があります。運動組や遊具として普及したのではありません。第二次世界大戦中、アメリカ軍隊の訓練機として使われたことで広く普及した歴史があります。例えば、精神が高いことから取り入れることです。怪我をしないように受けたとしてトランポリンが役立ちました。トランポリンが世界中に知られるようになり、運動組や遊具になって今の形になりました。なかなか意外な歴史ですね。トランポリンを使って遊んだことはありますか。トランポリンで飛ぶ時は最初のポイントです。いきなり上には飛びません。まず一度下に重心を落としてからその弾力で上に上がります。下に重心を落とすと上に大きく跳ね上がるようになります。何度か弾力を繰り返すとだんだん高いところに飛ぶようになります。人生もトランポリンです。人生ではある時期記録を落とすことがあります。できなくなった、笑わなくなった、下がってしまったなどです。下がったのはむしろチャンスです。一度重心が下に下がることで弾みをつけています。落ち込んだら上に向けて上がりましょう。落ち込んでいる分いつも上に上がることができるのです。落ち込んだ時はトランポリンに乗っている気分で跳ね上がる。生きることに最大の30の言葉、その15、大変な時期は深い友人をするチャンスでもある。事件のことは一生のことになります。事件の一生の切った友人とは事件が終わってからも彼らが続くものです。事件という困難のおかげです。事件という同じ目標の立場に同じ苦しみを一緒に味わうことで一体感が生まれます。何かに笑ったりしながら一緒に乗り越えた思いが深いの判定をされます。気持ちが一つになり友情が一気に深まるのです。困難を一緒に乗り越えた友人は一緒の友人になります。単に知り合って仲良くなった友人より彼らが続きやすいと考えます。大変な時期も悪いものではありません。味方を変えれば深い友人をするチャンスです。大変な時期ですが、友情を深める時期も考えてみましょう。大変であることを話し合い協力し合いながら友情も深めます。キープレーズは一緒に乗り越えようです。お互いに話し合えば記憶になり大変な時期もきっと乗り越えられるでしょう。乗り越えたときは達成感だけでなく深い友情を得ることができます。一緒の友人をする大切な時期なのです。大変な時期は一緒の友人をする時期だと考える。生きることに最大の30の言葉、その16、肉眼の視力より心の視力のこと。心の視力を持っていますか。私たちが一般的に言う視力とは肉眼の視力を言います。肉眼の視力は物体のうち形状などを見分けるものです。しかし視力とはいえ肉眼の視力だけではありません。心の視力もあります。心の視力は相手の心を見るのことです。どのくらい期間まで相手の心を正確に感じることができるかということです。自分のことだけ考え相手の気持ちを考えない人は心の視力が弱い状態です。心の視力が高い人は相手はどんな気持ちになっているのだろうか、どうすればいいのかと考える余裕があります。相手の心を感じることができればふさわしい言葉や態度の割に人間関係がスムーズになります。比べを全に防いだり喜んでもらったり楽しませたりできるようになります。自分の気持ちも大切ですが相手の気持ちも考えましょう。心の視力は人間関係に必要な大切な視力です。使うことを鍛えます。心の視力は未来を明るくする力なのです。心の視力を持つ。生きることに最大の30の言葉、その17、相手をきちんと理解するためには顔面まで見ることが大切。相手の顔を見ていませんか。もちろん人だったときはまず相手の顔を見るのが基本です。表情や顔などを見ることで相手の調子や気持ちが良くなりますね。顔をきちんと見て話ができるならば素晴らしい。顔をきちんと見て話ができるならもう一つ心がけたいことがあります。顔内も見るように心がけてみましょう。髪型、靴、アクセサリーなどです。顔内を見ることで顔だけではわからないことが次々と見えてきます。少しおしゃれ をしていれば、今日はいつもと違って、と、気づいたことが言えるようになります。いつもより考え方が崩れていれば、調子が悪いのかな。何か自分にできることはないかなと考えることもできます。アクセサリーを見ると、その人の何かに自分が反映されているものです。考えをきちんと見ることで、その人の何かによく分かるようになります。相手をきちんと理解するためには、考えまで見ることが大切です。考えを見ることで、相手の気持ちがよく分かるようになり、人間関係の助けになるのです。人と会った時は、考えも見てみる。生きることにされた時の30の言葉、その28、不完全燃焼の人生より完全燃焼の人生。私たちが目指す人生は完全燃焼です。一つ残らず全力を出している状態です。燃え尽きたと悲惨する人がいますが、悲しいことはありません。完全燃焼しているのですから、燃え尽きた自分を乗り切りましょう。むしろ危ないのは完全燃焼です。完全燃焼すると、火や一酸化炭素が生じて黒い煙になります。黒い煙を出しながら燃えるのは最も醜いタです。発熱量も完全燃焼するときより小さくなります。人生も完全燃焼すると心の声になります。燃えなら完全燃焼より完全燃焼です。最終段階まで燃え尽きると、今にも綺麗な煙になります。同年に近い中継な煙になります。最も高いもので綺麗に燃えます。2回も他にも精神も持てるすべてを焼き切るような気持ちが大切です。完全燃焼の人生が理想です。完全燃焼すると美しい煙になるのです。完全燃焼の人生を目指す。生きることにされた時の30の言葉、その19、予定表は困難と同じ。中央の数は 100% まで詰め込まないことです。100% はアウトです。例えば、困難です。きれいに詰め込むとたくさん収納できますが、理想的ではありません。困難にこの隙間 100% の状態で詰め込むと、今度は死に移動します。出し入れするときに無理な力があるに困難が破れることがあります。必要なのは余裕です。20% くらいの余裕を持たせることで、今度スムーズに出し入れできます。予定表も困難と同じです。一回に詰め込みすぎるとアウトです。詰め込みすぎると自分の余裕がなくなります。時間や気持ちに余裕がなくなると、それぞれの予定を丁寧にこなすことができなくなります。忙しいのは結構ですが、忙しすぎるのはかえって毒です。一回に詰め込みすぎないことです。困難の収納のように 20% くらいの余裕を持ちましょう。予定なしという予定をすみませんか。予定なしも予定の一つです。何も予定をつかないことでリラックスしたり、雑用の時間に使ったりできます。予定表の豊かな人生に豊かさを出すのです。予定なしという予定をする。生きることにされた時の30の言葉、その30、私たち人間は生きているのではなく生かされている。私たちは生きているという表現をよく使います。誰かに体を鍛えたりなど自分の意志や力で人生を進んでいるため生きているような気がします。しかし本当に自分の力で生きているのかというと誤解があります。生きている状態のことだと自分の力で行っていることはありません。自分の意志を力で仕事や勉強をしたりしますが、そうした表面的な話ではありません。命に関わるもっと根本的な部分です。例えば心臓は自分の力で動かしているわけではなく勝手に動いていますね。人の心臓たちも自分の意志は関係なく勝手に行われています。髪の毛も自分の力で動かしているわけではなく勝手に動いています。食事で食べたものや腸内によって勝手に消化や吸収されます。眠っているときは呼吸しますが自分で意志をしているわけではありませんね。命に関わるような重要なことを勝手に行われています。さらに元を食べると私たちの体の設計図 DNA に行きます。 DNA とは人の体を作るための設計図です。そんな DNA ですが人間が作ったり設計したりしたわけではありません。私たちの原点を食べると大いな神秘的な力に気づきます。生まれたときから当たり前のようにやりましょう。2回ですが実際のことを生かされているという状態です。このことが分かると命に対する感じが変わるはずです。ありがたく使わせていただきましょう。生かされている貴重な命なのです。生きているのではなく生かされていることに気づく。生きることにされたときの30の言葉、まとめ。その1、青空を見て心に余裕があるかどうか確かめる。その2、疲れたときは疲れたと正直に言う。その3、動けなくなるからもっと疲れる。その4、何とかしたいと強く意識しながら行動する。その5、1日1回は空を見る習慣をつける。その6、小さな間違いこそ意識をして反省する。その7、違和感があるときは追加の前に照らしてみる。その8、人生が嫌になったら歴史を勉強して答えを見せる。その9、自分も余命宣告されていることに気づく。その10、ネガティブ思考の人は考える癖を逆にする。その11、自分が使いたければ身近な人を助ける。その12、3分ならば3分でできることをする。その13、過去と今の自分が違うことに気づく。その14、自信のことを心がける。その15、叶いにくい夢を喜ぶ。その16、表面に何もないと思ってもそこまできちんと確かめる。その17、体に見られた神秘的な力に気づく。その18、体の中に眠る責任感に気づく。その19、最後はお酒を飲むように今度飲む。その20、人生を豊かにする習慣として朝の歯磨きをする。その21、大嫌いと言われたら喜ぶ。その22、クールな人になるために助かる。その23、再感動は平常性で和らぐ。その24、落ち込んだ時はトランポリンに乗っている気分で跳ね上がる。その25、大変な時は一生の友人を救う時期だと考える。その26、心の視力を持つ。その27、人と会った時は海外も見てみる。その28、完全燃焼の人生を目指す。その29、予定なしという予定をする。その30、生きているのではなく生かされていることに気づく。